京都空間創生術。この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆さん、今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を、私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さえりがお届けいたします。この番組は毎日新聞京都版、金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けする番組です。
そうなんです。この京都空間創生術は私が10年以上も連載を続けている人気の連載記事で、もうその連載回数は247回となっております。私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げさせて紹介させていただいております。
さて、今週のタイトルは今レトロビルの再生が面白いということですが、どうしてこのタイトルを選ばれたのでしょうか。
そうですね、この記事は最新版の247回の記事になるんですけれども、はい、先日私西陣に新しくできましたレトロビルの再生事例、都プレイスというね、ビルの再生事例を見てきたんですね。
はい、
はい、それをちょっと記事に取り上げさせていただきました。
はい、はい、都ビルは385と書いて都と読むんですね。
そうですね、数字で385というふうに書くんですけれども、はい、もともとこのビルはですね、織物会社の本社ビルだったところをですね、きれいにリニューアルいたしまして、そのオフィスビルの機能を4階5階に新しく作りまして、はい、2階3階は相変わらず都というその帯の問屋さんが営業されているビルになるんですね。
はい、場所はどちらなんですか。
そうですね、ちょっと分かりにくいんですけれども、知恵公園の上田中里を一本上がって東に入ったところ、はい、ちょうど寺の内と上田中里の間になりますので、
はい、
まさに西陣のど真ん中と。
本当ですね、西陣というところです ね。
この西陣という町はご承知の通りね、帯の産地として有名ですけれども、応仁の乱が終わってからですね、あの織物業が栄えてもう400何十年と続いている一大産地で、全国的にも有名ですよね。
はい、
はい、これが出来上がったのはですね、正確に言いますと去年の秋なんですけれども、はい、単なるその貸し事務所というスタイルではなくてですね、最近流行りのワーキングスペースプラスシェアオフィスというちょっと難しい名前なんですけれども、そのたくさんのオフィスを集まってもらって、そこで何か情報発信とか、あの共同作業とか、何かそういったものが生まれるような場として再生を試みているんですね。
はいはい、私も行かせていただいたんですが、はい、まあ、あのやっぱり西陣という街並みだけあって、うん、ザ京町屋というような、そんな変わらぬの ね、建物が続く街並みの中で、都プレイスさんだけこうタイル作りのビルなんですよね。
そうなんです。
なのでおしゃれでこう異彩を放っているので、あそこだっていうのがすぐ分かるんですよね。
そうですね、西陣にはまだまだ京町屋が多くて、織物もされているところ多いんですけれども、このビルは昭和48年の建造ということになりますので、はい、もう45年ぐらい経っている歴史あるビルなんですね。昭和40年代の後半といいますと、京都でもたくさんのビルが立ち並ぶ建設ラッシュがありまして、はい、まあ、その都ビルもそのうちの一つということになるんですね。
うん、まあ、ビルね、入るとね、土足で入っていいのって思うぐらい、まず綺麗な絨毯が迎えてくれますよね。でも靴のままでお上がりくださいという文字で、あ、そうなんだ、そのまま入っていいんだと思って入りまして、うんうん、
はい、
そして最初にあのシェアオフィスっていうのは4階と5階にあるんですよね。
はい、
まず私は5階に行かせていただいたんですが、
うんうんう
ん、
はい、
すごい景色ですよね。
そうですね、瓦屋根が眼下に広がって、
はい、
ね、あの北山の山並みや船岡山もよく見えますし、
はい、
ね、あの遠くには京都タワーまで見えるようなシチュエーションです
よね。左大文字、大文字も見えますし、はい、蓬莱さんも大きく構えていました。
なかなか烏丸界隈の中心部ではですね、見ることのできない景色ということでね、オフィスを構えるのにもうってつけの環境かなというふうには思いますよね。はい、5階と言いますと、このコーワーキングスペースというものを中心に組み立てられてるんですけれども、いわばまあその共同でいろいろと誰もが利用、気軽に利用できるサロンであったり、自習スペースであったりするわけなんですよね。普通のオフィスビルと言いますと、なかなかその共用部分と言いましても、本当にエレベーターホールと玄関ぐらいなものでですね、
うん、
そのロビー、広いロビーを自由に使ったり、打ち合わせに使ったり、はたまたイベントに使ったり、 情報発信をしたりというような機能はほとんどないんですけれども、この都ビルにおいてはそういう機能が充実しているというのが一つの売りですよね、はい、うん、それで例えば双方の人ですね、一人でやられているフリーランスのような方でも気軽に利用できて、例えば会議室とか、はい、応接コーナーとかミニキッチンとかありますのでね、環境も整っているということですよね、
はい、なんかの奥には、ね、小さな打ち合わせスペースというところがあるんですが、はい、こう真っ白な壁があると思ったら、実はそれはなんと大きなホワイトボードだったり、
そうなんですよ、 よく考えられてますよね。
そうですよね、で会議室にも大きなホワイトボードもちろんあるし、必ず京都の街並みがまた見えるような大きな窓があるんですよね。
そうなんです、だからその5階建てというロケーションを十分に活かしてですね、その眺望を感じながら仕事ができるいい環境ということになりますよね、うん、ハード的にもですね、例えばコピー機が揃ってたり、はい、個別のロッカーがあったりということで、本当に一人で仕事をされる方にも便利な機能になっておるというところですよね。
なんか月決めパーキングのようにこう 木のついたてでね、仕切られたこう自主室のような、はい、あれもマイデスクといって自分のデスクだそうですよね。
だから僕たちもオフィス構えてやってますけれども、隣の事務所というのはあまり実は交流がないんですよね。
そうですよね、
同じビルの中で毎日仕事をしているのに何やったのかわからないとかですね、いうような状況がこのワーキングスペースを設けることによって、より親密に、場合によっては仕事を一緒にやったりとかもできるという状況になるわけなんですね。
なんか共同キッチンの前に長テーブルと椅子があって、はい、先日はそこで皆さんで恵方巻きを召し上がるようなランチ会とかもなさったそうですよ。
そういうイベントもね、はい、あったそうで、僕もフェイスブックで拝見いたしましたけども、楽しそうだなというふうに思ってましたね、はい。このワーキングスペースを構えて、そこにいろいろな会社さんが来てもらうということなんですけれども、最近実はこれ流行りのスタイルなんですけども、
そうなんですか、
はい、これね、うまく活かすためにやはりその地域性とかテーマっていうのをですね、個別によく考える必要があるんですね、はい、で差し当たってこの都プレイスの場合はですね、地域性は西陣上行といった地域密着ですよね。
なるほどね。
それで、テーマに関しましては西陣織的スタイルデザインといったようなところをキーワードとして組み上げているんですね。
うん、
ですので他にも似たような説ありますけれども、やはりその西陣織上行というところをですね、うまく大事にしていくことによってビルの再生を試みているというところなんですよね。
利用者でも地域割引で上京区在住の方は少し割引があるとかも書かれてますし、
そうなんですよ、だからそういう意味では地域に優しいというところもあるんですけれども、西陣織といっても幅広ございますので、本当にたくさんのそれをキーワードの方にして集まってられるというような状況かと思うんです、あと、このレトロビルっていうのはですね、僕ら建築の専門から言いますと、比較的こう素直に建ってるんですね。こう例えば長細くなかったりとか、とんがってなかったり曲がってなかったりということで、その耐震的にも比較的丈夫な作りになってるということで、5階建てということですから、そんなに高層ビルでもないですので、頑丈に建ってるなというのがこのレトロビルの一つの特徴としてあるんですけれども、最近なぜ脚光を浴びてるかと言いますと、
なぜなんですか。
このね、だいたい40年50年経ってきて、その古びる具合がですね、趣があるということで、受けてるんですね。
アンティーク感が出てくるという、
普通何の建物でもそうですけれども、もう古くなったらボロくなるだけですよね。
そうですよ ね
ところがこの時代の建物っていうのは、古くなると味わいを増して、むしろ美しくなるというふうなことから見直されてのこのレトロビルの再生なんですね。
確かに都プレイスさんも、ビルの表面のタイルが月日を経て、はい、こう味のある色合いという感じになってますよね。
そうなんですよ。タイルはね、多治見焼と呼ばれる曜変タイルなんですけれども、やはり最初にそういった本当のいいものを使ってられますと、年を減るに従って美しくなっていくと、
味わいが出る
というところなんですね。あと室内に目をやると、そのコンクリートの打ちっぱなしのね、
素材感、
はい、っていうのもですね、このレトロビルの、おしゃれさに一役買ってるなというところだとは思うんですけれどもね。京都でそうやってビルがバンバン建ちましたのは昭和45年からなんですけれども、実は大阪東京はもう少し早いんですね、
はい、
で例えば大阪でしたら南千葉のレトロビルブームとかあるんですけれども、はいはい、まさに京都はこれからといったところかなというふうに思うんですね、
なるほど、
こういってですね、建物古くなったから壊すというのではなくてですね、新しくこの息吹を注いで、それで大切に次の世代に使っていく、それでまた次の使っている方も喜んで、まあビルも喜ぶということで、非常にいいねストーリーがここには出来上がってるなというふうには思うんですけどね。
はい、はい、この宮古プレイスさん、やっぱり西陣だなと思うところが随所にありまして、うん、はい、例えばロッカーの上には帯糸とか門紙がさりげなく飾ってあったりとか、ね、はい、鉢植えが入っているこうボックスはさりげなく置いてあるこう茶色い大きな箱も都という漢字が書かれた箱で、
そうですね、織物で使ってた箱ですよね。
30年使ってたんですとおっしゃってました、
です、
ね、
え、だから西陣織の方にとって普通に見えるものでもですね、その帯の糸の絹糸とか私たちは美しく見えます
しね。そうですよね、糸が飾ってあるだけでもとってもおしゃれで、しかもなんか落ち着きますよ ね、 やっぱりぬくもりを感じますよね。
だからその年月を重ねた味わい重みっていうのはですね、まあ私たち若い世代にね響くものがあるのかなというふうに思いますから、うん、その紋紙も魅了によっては綺麗ですよね。
綺麗ですよ、ね、おしゃれだって思いました、ね、
通常は大きくこうロールに巻いてボーンと倉庫に置いてあるんですけれども、うん、ああやってディスプレイとかにも使えるというのはですね、はい、昔の良かった時代を感じさせる一品かなというふうにも思いますよね、うん、
で各ね個室 の事務所の前に綺麗なグリーン色の壁がありまして、はい、綺麗な色ですねって言ってたら、うんうん、なんとそれって黒板なんですってね。
あ、そうなんですよ。
伝言が書けるということで、
専門的に言いますと黒板塗料っていうのがありましてですね、
はい、
この平らな壁に黒とか緑色とかの塗料を塗ると黒板になるという優れものが、
そうなん、チョークで書くんですか。
そうなんですよ。たまにレストランとかでもね、
ありますね。
ありますよね。
あ、なるほど。
あれがね、黒板塗料という形なんですけれども
ね。で、壁のところが小さな棚が出ていて、うん、これ何ですかって言ったら、会社のプレートとかね、そこに置けます、表札みたいにできるんですとおっしゃってました。
去年の秋できたところでまだね知られてないですけれども、ぜひねご覧いただいたらというふうには思うんですけれども、うん、他にも西陣ですね、例えば中田中理の堀川東って NTT のビルの跡地をですね、そういうふうにこうワーキングスペースと双方オフィスにしてるんですけども、
そうですか。
こちらの方はですね IT とか通信、これをテーマにしてるんですね。
なるほど。
だからそれぞれのテーマ性を持たせることによって、それに即した職種の人が集まっていろんな相乗効果が生まれるというなんですよね。まあ、これ大家さんから考えるとそういう共同スペースを設けるっていうのは実はもったいない気しますよね、ちょっとね。
そうですよ ね。
せっかくだったら部屋
に事務所で貸せると思いますよね。
そうなんですよ。ただやっぱり使われる方によってはそういうのがあった方がありがたいし、うん、僕も経験あるんですけども、一人旅行った時にはですね、勤めてこうユースホステルに泊まってたんですね。で普通に一人部屋のホテルとかもあるんですけど、やっぱ寂しいんですよ、一人で泊まったりやったりしてると。
そう、じゃあ浮かぶ発想も浮かびませんよね。
でユースホステルですと相部屋だったりそういう共同 のサロンみたいなのがあったね、旅の提供を喋ったりとかですね、あっこ行ってどうやったとか、いうような話がこう情報交換できるんですね。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。だから同じ値段だったらその相部屋共同の、サロンがあるところに泊まるようにするとすごく楽しい旅ができました。
じゃあやっぱりこういう共同スペースっていうのは必要ですね。いろんな刺激を受けると。あとね、大きなハンモックがあったのもちょっと衝撃で、はい、あれも休憩スペースです ね。
はい、といったことで日々このような話をしております。ぜひお気軽にですね、ローバー都市建築事務所お問い合わせをいただければと思います。
はい、株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 451-5777、 ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、それでは今週のご案内はローバー都市建築事務所野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりでした。
それでは皆さん、また来週。
京都空間創生術、この番組は株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。